Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1714回、10月11日です。皆さん、番にましてみっちゃんです。そして
つきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
肌寒くなってきましたね。
いきなりね。
いきなりね。
びっくりぽんですね。
びっくりぽん。けいちゃん、ジミーちゃん、ジオちゃん、こんばんは。
こんばんは。
はい、
どうした？
いや、今収録を始める前にスキちゃんとグルナイを見てたんですが、美味しそうな料理がいっぱい出てきて、あ、でもスキちゃんさっき晩ご飯食べたからお腹は空かんか、美味しいの食っても。
いや、でも美味しそうなものを食べると、うん、見るといいなと思うよ。
ジミーちゃん、牛乳パックチョキチョキ。昨日あれだかもなんか牛乳パックしてなかったっけ、
うん、あの子供の仕掛け絵本かなんかのあれでしょ。
ああ、
そうだ、ね、子供買ったんかな、もしかしたら。
売ってるのか。
ちょっと誰も反応ないけど、猫に歯ブラシ使った人いないのって。
ここの中で猫がいるのはケイちゃんとこ、ジミーちゃんとこ、
ケイちゃんとこと、ジミーちゃんとこと、
ジオちゃんとこに猫がいるという話は聞いたことないな。
ジオちゃんちは猫いません。
そっか。ミケちゃんは嫌がってんのか。
ご飯食べにしか来んけ、タイミング悪いんだろうねきっと。
ジミーちゃん使ってない歯ブラシないんだもん。だって、
え、おころか。いっぱいあるよ、うち。
使用済みの歯ブラシ。
うん、捨てないから、あの、捨てないから、あの、隙間掃除とかに使うけど、捨てないんですよ。でも、私の歯ブラシ送ったら、なんか、ジミーちゃんが口に入れそうで嫌だな。
いや、ミケちゃんに使ったやつ送ってあげた。ジオちゃん、あ、ジオちゃんとこはいいな、ケイちゃんとこは歯ブラシ新しいの買ってこないとできないよって。
ケイちゃんちも送ろうか。
スキちゃんの使い古しよ。
私だいたい 2,3 週間に1回買えるんで、歯ブラシ。
それ早すぎないか。
いやいや、朝晩使ってるとすぐダメになりますもん。
地味大変態。今頃気づいた。
いや、あなた最近なんかひどいこと言いんさるね。
え、
あんたひどいこと言いんさるね。
そう、
私そんなこと言ってないの。
うん、いや、スキちゃんが言いたそうにしとったけん。
いやいや、あなたも大概変態だと思いますけど。
絶対に入れません。
絶対入れません。 そうですか、すいませんね、ちょっとあの自信過剰みたいな発言してちょっといけませんでした、後悔しています。
だって樹木汁がついてるもん。
そうよ、アップルウォッチが腐るぐらいの汁が出るんだ、キャッチーって
アルミを腐食するで
これだ、これだ、
これぞこれぞ
標準です。何が、
何が標準なの。
あ、変じゃないってこと。
あ、そういうことかな。あ、くしゃみが
風邪ひいたんじゃないの。
いや、風邪はひいてないと思うよ。
いや、急にね、温度下がったけ、あ、温度じゃない、気温が下がったけ、うん、やっぱりね、くしゃみ出る、私も、すんごい。
なんとか風邪ひかんっていうけん大丈夫よ。
ああ、本当だ。よかった。
ケイちゃん、サリン並みの猛毒。
ひどい。やっぱり歯ブラシ送るよ、あなたたち。
ケイちゃんとこへ着く前に、郵便局の配達員さんが倒れたりしてな。
あんた何何言うとるん、
うん、
あんたひどいこと言いさるんね。
そんなことないよ
私の周りに倒れた人はまだいませんよ
まだいません
、うん、
まだいませんかいはい、あのこの間予告をしておりましたが、明日金曜日は配信お休みしますんで。
それ最初に言うんだ。
うん、いや最後にも言っとくけどね、
最初によ
ろしくお願いしたいと思いますよ。
けいちゃんが
絵を何個描いてるんだ。何個描いたか当てないけん
よ。いや見りゃわかるけ
はい、それでは本編の方へ行ってみましょうかね。
これは上からでいいんですか。
はい、上からでいいですよ。はい、まず最初宇宙ネタからいきたいと思いますが、もうすでにニュース速報で流れてるんで、ご存知の方もいらっしゃるかもしませんが、知れませんが、バイコヌール宇宙基地から今日ソユーズが打ち上げられたんですけども、どうも打ち上げに失敗したというねニュースが入ってました。アメリカ人とロシア人の宇宙飛行士2名が乗船してたらしいですけども、脱出して乗組員はまあ無事だったと。で、日テレニュース24の映像付きのニュースを見た限りでは、2段目のロケットこちらの点火にどうも失敗したらしいんで、まあロケットに火がつかずに落ちていく途中で脱出したっていう感じだと思いますけどね。
なんかすごい言っとったっけ、みんな知ってるんじゃない。
知ってるかもしれないね、まあ、速報が流れたかもしれないね、テレビにも。ジミちゃん突然聞こえなくなったよ。え、そうなの。
え、本当。
散歩さんこんばんは、これから晩ご飯の支度頑張れ。
こんばん。
ジミちゃん知らなかった
あ、知らない人もいますね。
うん、あのフジテレビの7時前のニュースでもこのニュース流してたけど、フジテレビはなんて字幕書いてたっけ。脱出は書いてなかった、
地上に戻って、
うん、
地上に戻ったって
地上に戻ったって書いてあったんでね、おいおいちょっと違うだろうと思いながらね見てましたけどね。はい、まあ、これから先の夜のニュースとかでね、多分映像含めて流れるんじゃないかな。まあ、ただ映像はもうあれだよな、打ち上げの時の映像だけで、その脱出してる最中の映像っていうのはニュースには流れてなかったんでね、
今のとこね。うん、
はい、明日の配信お休みのとこ どうか聞こえなかったよ。聞こえてるじゃん。
あ、そういうことか。そういうことか。なるほど。かわいいね、自分でネタバラシするんだから。
あ、のぶすみさん、こんばんは。
こんばんは。
アメリカのハリケーンのニュース見ながら視聴中。飛行士の件は2分も報道されていない。ああ、速報だったんだよね。まだこの先詳しいニュースはまた流れてくると思いますけどもね。なんかアメリカのハリケーンもどでかいのが来てるらしいね。
ああ、そうなんだ、うん。
はい、それでは次のニュースも宇宙ネタですよ。AV ウォッチにあったキーです。星空 8KVR プラネタリア東京12月19日開業、被災地ドリカムとコラボもという記事が出てました。コニカミノルタプラネトリプラ舌が回んねえよ。コニカミノルタプラネタリウムは有楽町マリオン内に開設するプラネタリウムエンターテインメント施設、コニカミノルタプラネタリア東京を12月19日に開業します。作曲家久石譲やドリームカムトゥルーらとコラボしたオープニング作品を予定していますと。料金やチケット購入などは公式ページで後日案内されるということで、有楽町マリオンの中にプラネタリウムがどうもできるらしいですね。
有楽町マリオンって何なんな。
まあ、商業施設ですけどね。もともとはあの映画館だったみたいですね。東方シネマズ日劇、ここの後にどうも開設するそうです。最新のコニカミノルタ製のプラネタリウム機器と立体音響システムを導入したプラネタリウムドームシアターと 8K 解像度のドーム映像が楽しめる多目的デジタルドームシアターを併設した日本初のツインドーム施設です。2つのドームに加え体験型 VR アトラクション、バーチャルリンクを備えると。なかなか楽しそうですよ。
これこのプラネタリウムドームシアターって写真かなんかあるじゃん、完成図。
イラスト、うん、
これ見たら行きたくなる。
うん、これなんか2人掛けのソファーもある
よね。ベアシートね、うん、ベアシートもあるし。いいなぁ。いや、これは高くても行きたいな。
ねに、
うん、
いびっかきに。
うん、そうそうそう。
これなかなか良さそうだよな。
うん、行きたい行きたい。
行ってみたい。
いくらなんですか、入場
料。あ、まだ後日発表だそうですよ。
あ、そうなんだ、うん。
まあ、まだ12月19日開業だからね、もうちょっと2ヶ月ぐらいは先の話なんでね。
いや、 8K とかってすごい綺麗なんでしょ、きっとその映像。
まあまあそうだろうね。 8K だそうですよ。
わー、すごいすごい。ウーファー43個のスピーカーと4個のウーファー、
ウーハー、ウーハ
ー、ジンジンジンギスカンですね。そうだね。あ、やだやだ、会ってしまう。
ジミちゃん、ウサギフレームありがとう。
あ、ウサギ、お、かわいい。あ、これ昨日もあの、ね、うん、ヘグジさん、ね、今これ流行ってんの、
どうなんだろう。前からあったと思うけどな、これ、このフレームっていうのはね。
そうなんだね、
うん、
かわいい。
娘さん、80メートル以上の風が吹いた。あ、アメリカのハリケーンか。
樋
口さん、こんばんは。日劇行ったことある。おお、なりちゃんさんもこんばんは。
こんばんは。
小杉さんもスクワという曲もあった同じ曲で、あのジンギスカンの曲で、
うん、はあ、うん、ですか。え、もうもうもうスクワっていうの。あ、コザックダンスだっけ。
うん、スクワはなんか
そう、あれに合いそうだよ、ジンギスカンの曲ね。
はい、それでは次のニュースはこちら、広島ネタですね、トラベルウォッチにあった記事です。広島県、県内各地に顔出しパネル設置。顔出しんさい広島県、あなたが顔を出すと広島が元気になるをスタートという記事が上がってました。あのよく観光地とかであの顔のとこくり抜いて写真撮るパネルがあるじゃない。ああいうのを広島県内あちこちに設置するらしいですよ。広島県は10月10日平成30年7月豪雨の風評被害により観光客が減少したことを受け、県内各地に何の音ガサガサ言ってますよ。
え、なんか聞こえる。あ、ごめん。
県内各地に顔出しパネルを設置する新プロジェクト、顔出しんさい広島県、あなたが顔を出すと広島が元気になるを開始したということだそうですね。はい、これは県内の観光スポットなどに記念写真を撮りたくなるようなオリジナル顔出しパネルを設置すると。で、これ写真撮って SNS に上げてねっていうことみたいですけどね。いろんなとこに設置するみたいですよ、県内。具体的にここっていうのはこの記事の中では触れられてませんけどね、まあ、観光地ごとになんかいろんなデザインのものを用意するみたいですね。どっちかっていうと豪雨の被害っていうと広島よりも岡山の方が有名とは言わないけど、真備町、そっちの方がなんか報道的には大きく報道されてたような気がするんだけどな。
そう、うん、
あっちは結構テレビでニュースとかで取り上げられてたけど、広島も確かにニュースとかではやってたけど、岡山に比べるとそこまで報道はされてなかったような気がするよな。
まあ、来れば
取り上げられたとか。ということで、まあ広島皆さん行ってあげてね。我々も行くけどね。はい、そしてもう一つ広島ネタです、トラベルウォッチにあった記事です。広島電鉄、路面電車に乗って牡蠣を食べ歩く広島はしご牡蠣切符発売という記事が出てました。あ、
それ今見とったんよ。みっちゃんこれ知っとるんだと思って見とった。拾っとったんだね、うん、この記事。さすが牡蠣好き。
広島電鉄は広島県が秋の集客に向け実施する観光プロモーション企画、広島はしご牡蠣の一環として広島はしご牡蠣切符の販売を10月11日に開始しました。同切符では路面電車に乗って駅西地区横川商店街をはしごすることができますと。これ路面電車の切符が2枚と、エコバッグがもらえるのかな。
え、牡蠣ないんじゃん。
牡蠣は自分でお金出して買ってねってことよ。
買って、
あ、まあ、買って食べてねってことよね。この広島はしご牡蠣切符は広島電車普通乗車券180円券が2枚、そして広島はしご牡蠣エコバッグ交換券がついて料金は360円。 だからエコバッグ代がタダってことだよな。電車2回分の360円で購入できますと。販売は広島駅営業センターと、横川営業センターの2カ所で行います。販売枚数は 1000枚で、販売期間は10月11日から来年の3月31日まで。購入者特典として切符に付属するエコバッグ交換券は横川商店街内にある、これ何カフェって読むんだ、
これラクダだね、
ラクダカフェと、ゲストハウス、
多分ラクダ、
あ、なんかしきちゃんの声がプチプチ途切れ途切れになってる。また電波不足になってない？スキちゃんの声がプチプチ状態だけど。
どうするの？
あ、Wi-Fi を切った方がいいと思う。Wi-Fi を切ると一旦ツイキャスが切れるかもしれないけど。あら、全然スキちゃんの反応がなくなってしまった。困った困った。はい、ということで、まあでもこれ販売数1000枚ってことでは来年の3月まで持たないような気がするんだけどなってね、思うのは私だけでしょうか。はい、なので広島行って顔出しパネルで写真撮って、広電に乗って牡蠣を食べに行きましょうというね。ちなみに今週末土曜日はスキちゃんと広島へ行くことにしてますが、牡蠣は食べるかどうか分かんない。あ、まあ食べるかな。はい、スキちゃん帰ってきましたね。
はい、
どうも Wi-Fi 調子が悪いな
ですね。買えるなら今月ですけどね、ソフトバンクエア。
あー、時期か、2年か、
更新期間です
ね。更新期間か。
はい、
買えるって言ってもな、あ、あの富士 Wi-Fi、 あ、でも富士 Wi-Fi も家の中は弱かったもんな結局。
うん、でもツイキャスするときに Wi-Fi 切ったら、そのまま忘れたまんま Wi-Fi 切った状態で生活するけん、なんかすごい損するっていうか。
まあ確かにな、
困るんよ、忘れるから。
忘れんように手かなんかに書いとき、
Wi-Fi
って。
誰か終わるときに Wi-Fi って言って言って、ただもの Wi-Fi って。
散歩さん、横川は横川だよね。 あ、僕横川って言ったか、横川ですね。
うん、気になってました。
井口さん、ソフトバンクエアはやっぱりダメなの？時間帯だよな。
うちんちね、ソフトバンク相性悪いんかな、あのソフトバンクのポケット Wi-Fi もダメだったんですよ。で、うん、あのカスタマーサポートに電話したら、鉄筋コンクリートだけ、
うん、
あのダメなんだけ、なんかベランダの物干しに吊るしとけって言うた。あのオペレーターが。
スキちゃん、あの時機嫌悪かったもんな。なんだよ、
めっちゃ怒った。それ普通怒るでしょ。そんな失礼な。あのソフトバンクエアのタワーも外に出しとけってことなんかな。そうそう、のぶすみさん、ビニールに入れて吊るしとけって言われたんですよね、あの時。
ジミーちゃん、今カエルの絵を描いてるから、あ、牛乳パックに、
あ、牛乳パック。
なるほどね。はい、それでは次のニュースは、ポケモンニュースです。エンガジェット日本語版にあった記事です。ポケモン GO、 幻のポケモンメルタン入手方法が判明、ピカブイ連携の不思議な箱とスペシャルリサーチで登場という記事が上がってました。 あのメルタン、
メルタン、
メルタン、
あ
スケちゃん捕まえたじゃん、
あれみたいなやつ、あのネジの、
そうそうそうそう、僕は捕まえそうになったやつ、
うん、
あれを捕まえる方法が判明したそうですよ。
捕まえる方法、
うん、捕まえる方法、
え、私捕まえたよ。
ああ、いやいや、捕まえた人はいいんだけどさ、普段出てこないじゃない。
捕まえ、あ、呼び出す方法ってこと？
そうそうそうそう、
ねえねえメルタンって呪文唱える、
メルタンカモーンって入手するにはポケモン GO からピカブイにポケモンを転送する。ピカブイって何？
ニンテンドースイッチって書いてある。
あ、
お金いるんじゃん。読んでなかった？
読んでなかった。任天堂スイッチがないとダメってこと？
次のニュースいきますか。
任天堂スイッチ持ってる方は呼び出せるみたいよ。そうなのか。ダメじゃん。
拾うなよこのニュース。
なんだよ。なんか条件をクリアしたら出てくるのかと思ったら、井口さん、
いや本当に興味があったら やるんじゃない、ニュース見つけた時にで本当に出てきたって。
そんな暇ないわね。準備するのに、ニュースを探すのに、そんな暇ないです。え、どこに任天堂スイッチがいるって書いてあるの？ねえね
え、
どこに書いてあるの？
ニュース記事の中に書いてあるよ。すぐ
すぐ、あー本当だね。任天堂スイッチのポケモン新作ポケットモンスターレッツゴーピカチュウ EV とポケモン GO を連携させることで新規アイテム不思議な箱が手に入り、使うと一定時間の間プレイヤーの周りに大量にメルタンが出現します。
なんか冬にもなんかするんだね、ポケモン GO メルタンを探すスペシャルリサーチ。
そう、うん、メルタンを探すスペシャルリサーチも実装予定、実装予定、これはポケモン GO の中に実装されるってことか。
うん、さっき書いてありましたよ、最初の方にポケモン GO。 うん、
はい、まあ任天堂スイッチ持ってる方、メルタンいっぱい捕まえてください。
最近出てこうようになったよね。
最近ってあの時1回だけでしょ。
いや、あの後も近くにいるポケモンに出てきとったんだけど、そこまで行く気力がないけ、ああおるんだなと思っとった、しばらくね。
なるほど。
うん、
スキちゃんが捕まえた時は何気に街の中にいたもんな。
何これって言ったんだよね。
うん、
車で走っとってだったっけ。
そうそうそう、走ってる最中で僕は捕まえられなかったという。
運転中だったんっけ。
うん、僕はね。はい、それではここからは IT ネタいきたいと思いますが、まず気になる気になるさんの方にあった記事です。アップルの新型 iPad Pro 発表イベントは10月末以降に開催かという記事が上がってました。気になる気になるさんの方は 10月末以降じゃないのという情報を上げてます。まあ、具体的には10月の30日か31日もしくは11月以降じゃないかという予想を立ててらっしゃいますが、その次のニュース、マックお宝鑑定団さんの方はもう10月30か31日に開催というふうに、ね、断定してらっしゃいますね。月末に新しい iPad Pro、 あ、でもここもやっぱり11月かもしんないって書いてあるな。どっちにしても月末から来月にかけてってことか。このあたりで、まあ、発表イベントが多分今年最後の発表イベント、スペシャルイベントが開催されるんではないかということらしいですね。ライトニングがなくなって USB Type-C になるんじゃないかという噂もありますけどね。はい、そしてその新しい iPad Pro に関するニュースが続きますが、気になるキーナーさんの方にあったキーです。新型 iPad Pro はより高速な A12X チップと A12X GPU を搭載という記事が上がってました。新型 iPad Pro は iPhone XS シリーズに搭載されている A12 チップよりもさらに高速な A12X チップが搭載されることを確認したと925Mac さんが報じているということはそうですね。動作周波数やラムの容量などは詳細不明ですが、以前の情報では部品ナンバーは T8027 でコードネームはボルテックスと言われています。またよりパワフルなグラフィックスチップの A12X GPU も搭載されるとのことですと。だんだん詳細が漏れてきてますね。そして次の記事、気になるキナーさんの方にあった記事です。新型 iPad Pro の CAD レンダリング画像が流出かという記事が上がってました。新型 iPad Pro とされるデバイスの CAD レンダリング画像が公開されていますということですね。これを見る限りでは切り欠きがない、液晶のディスプレイ部分は、まあ、これ液晶か LT かちょっと、あの有機 EL かちょっと分かりませんけど、多分液晶かな。 iPhone のような切り欠きはどうも存在しないということですね。ただホームボタンはなくなってると、ベゼルも薄くなってると。これカメラどこに仕込んでんだろうな、フロント側の。ベゼル部分に入れてるのかな。
カメラないんじゃない。
いや、ないことはないと思うけどね。
あ、シングルレンズカメラって書いてあるね。
あ、リアはね。
裏面は、あ、前？
うん、手前側、手前側。
画面の中に2がない。
このレンダリング画像ではカメラの存在が確認できないけど、ないということはないと思うけどね。まあ、裏側にはあのシングルカメラとフラッシュがついてる感じですよね。
フロントカメラのことは書いてない。
書いてないよな。そして厚みも薄くなるということですね。現行モデルの 10.5 インチが厚み 6.1mm、 12.9 インチモデルが 6.9 mm なんですけども、この新型の iPad Pro は 5.86mm ってことで薄くなるよと。 いうことらしいですね。でもこの厚みが書いてある写真というか画像を見るとカメラがえらく出っ張ってない、これ。
うん、確かに。
これタイランド行為ってもガタガタするよな。ケースありきで使えってことかな、やっぱり。
気になるかな。
あ、だって iPhone も普通に裸状態でテーブルの上に置いたらガタガタするでしょ。あれケースつけてるからガタガタしないけど。
そうなんだ。
うん。サンパさん細くなったとはいえベゼルがある程度あるのでそこに入っているって書いた記事があったけど、まあないってことはないでしょうからね多分。お散歩さんは今ので十分って書いてるけど欲しいっていう方がいるのかな、新型 iPad Pro。
画面やっぱりベゼルレスって大きいよね、画面がやっぱり広く感じると、
うん、そうそうそう、あの今までと同じ大きさでも液晶部分は大きくなるからね、あのアップルウォッチも一緒で。
うん、
はい、それでは次の記事ですよ。愛をありがとうさんにあった記事です。 Apple Watch のいろいろな使い方を解説するビデオガイド Apple 公式サイトで公開という記事が出ました。Apple 公式サイトで新しいコンテンツ Apple Watch いろいろな使い方が公開されていますと。
え、ちょっと待って、あれ、
なになに、あ、
1個飛ばしてませんよね、液晶保護ガラスが登場って。
そうだね、僕は飛ばしたね、失礼しました。アプローチもう上げた、まだ上げてないね。
いや、
こっち、ね、すいません、記事を1つ飛ばしましたんで戻りますね。キナルキナさんの方にあった記事です。新型 iPad Pro 向けの液晶保護ガラスが登場、ベゼルレスデザインでホームボタン廃止という記事が上がってました。はい、まあ勇み足というか本当にこのデザインで大丈夫というか新型 iPad Pro 用のガラス保護フィルム、こちらがすでに発売はまだだな、発表されていますということですね。これを見ると縦長方向の上のとこにカメラの穴はどうもあるね、これ
ちっちゃいのがね、
ちっちゃい穴が、
本当だ、あ、見える見える、
ね、
本体にも
これには確かにあるよな。
あ、でもこれ本当の商品じゃないの、
これもさ本物かどうかよくわかんないけどね。ただここに穴があるっていうことはここにカメラが多分あるんでしょう。新型 iPad Pro のディスプレイサイズは11インチと 12.9 インチになると言われていますが、これはベンクスでいいのかな、
うん、
こちらの保護ガラスは 10.5 インチと 12.9 インチ用が用意されており、どちらの情報が正しいかは不明ですと。 12.9 インチっていうのはどちらも一緒だけども、この保護ガラスメーカーさんは 10.5 インチ用を用意してると。だけど情報的には11インチという情報が流れてるんでこの辺がちょっと分かんないよな。でこちらの保護ガラスも、保温ボタンが配置されてベゼルレスと噂通りのデザインになってますと。ということで、まあ大きさが 巷で流れてる情報と若干違うものが発売されてるようですけどもね、どちらが本当なんでしょうか。微妙って感じですね。
なんではっきりせんうちから販売するの？
いつ発表されるかも分かんないし、とにかく早く作っとけば売れるからじゃない。
でも実際のと違ってたらなんか無駄な感じがするんだけどな。
だからもうそこは賭けだよな多分。はい、それでは次のニュース、先ほど私が間違えて先に読んでしまったニュースですけども、愛をありがとうさんにあった記事です。アップルウォッチのいろいろな使い方を解説するビデオガイド、アップル公式サイトで公開ということで、以下の4本のビデオが公開されています。あなたの心拍数を測定する方法、ワークアウトを始める方法、アクティビティの競争を始める方法、そして電話をかける方法ということで、それぞれが20秒から30秒の映像となっていますということですね。気になる方は、まあ、Apple さんの公式サイトの方のリンクがその下に、貼ってありますので、そちらの方から行ってみていただきたいと思います。のぶすみさん、 iPad は必要だよね。今 iPad Pro 3年経ったし検討しないと。おー、うん、散歩さん、本体買う人はとりあえずあるものを買うから確実に売れる前に病に合わないことがあったけど交換品送ってくれた前に微妙にかな、合わないものを交換してもらったってことだね。なんかそんなニュースもありましたね。それでは次の記事ですよと。こちらはどちらの記事だ？あ、iPhone マニアさん。iPhone マニアさんの記事ですね。背面にカメラが4つのサムスンギャラクシー A9 のレンダリング画像が流出ということで。とうとうカメラ4つ載せたスマホが出てきますよ。サムスンの新しいスマートフォン、ギャラクシー A9、 こちらのレンダリング画像というのが流出したらしいですけども、背面のカメラが4つ、800万画素、120度の超広角カメラ、それから1000万画素光学2倍ズームの望遠カメラ、2400万画素のメインカメラ、そして500万画素の深度カメラの計4つのカメラが搭載されると。今スマホの背面カメラだらけになってくるんじゃないこれ。
どうするん、こんなに使い分けるの。
まあまあそういうことだよね。120度の広角カメラ、まあ、それはそれで使い道あるだろうな。それから光学の2倍ズームの望遠、あとはまあ標準のメインカメラ、あとは深度カメラだから、あの、はい、後ろをぼかすために使うカメラ、4つもいるか。
よっぽどカメラに好きな人、カメラ好きっていうか、カメラ好きじゃない人はカメラ持っとるかもしれんけど、
まあ
こだわりのある人、
ちっちゃいとこへ仕込むカメラだから、いろんなシチュエーションで使いたい場合はそれぞれにレンズというかカメラユニットを 載せなきゃしょうがないんだろうけどな。次の iPhone も3つとか4つとか乗ってくるんだろうか。
わかんない、そんなにいるのかなって思うけど、
まああれば便利なんだろうけどな。
うーん、
まあ、僕4つ、まあ今は2つでずっと来てるから、これが3つになるってのはまだ話がわかるけど、1個飛ばして4つまで行くってどうなんでしょうね。お散歩さん、カメラが多ければいいというものではないと思うけど、使い分けるというか、いくつかのカメラの画像を組み合わせて最適化するんじゃないかなってことですね。あれ、スキちゃんの声が消えたけど、どういうこと？スキちゃん Wi-Fi はずだから安定するかと思ったけど、 なんかスキちゃんの声がロボットになってるぞ。おやおやおや、
おかしいですか？
うん、非常におかしい。それこそロボット声になってる。われわれはって感じ、怪獣だ。
まだ？
うん、変わらない変わらない。
じゃあ一回抜けます。
今それ Bluetooth？ Bluetooth イヤホン？
そうですよ。
Bluetooth の方のバッテリーは大丈夫だよね？
まだ大丈夫っぽいけど、
うん、いやどっちしてもダメだわ。はい。我々は確かに宇宙人だって感じになってしまいましたね。はい、なんか今日は月ちゃんの方の音声調子悪いぞ。月ちゃんが戻ってきてからにしようかな、次の記事。次の記事は昨日だったか一昨日だったかな、肌改善アドバイスしてくれる鏡、お値段が発表されたんで、そのニュースなんですけどね。多分スキちゃんはいらんっていう値段です。こんなにするのってね、感じの値段になってますけどね。じゃあ戻ってくるかな、はい、ちょっとまだ戻ってきそうにないですね。あ、来た来た来た、戻ってきた。はい、安定したかな。
はい、
安定した安定した。
あのイヤホン変えました。
やっぱりイヤホンか。
え、さっきのミュートはね、ごめん、あの頭痛くて薬飲むのを忘れとったと思って思い出したけん、ミュートにして薬飲んどって戻ったらそれっていう怪獣だって言われたり。
うん、治った治った。皆さんのとこにも普通のスキちゃんの声が聞こえるようになりましたね。あ、で薬を飲んだ。
飲みましたけど、うん、ちょっと頭が痛くてやれません。
はい。はい、まず次の記事貼れる。
はい、
はい、スキちゃんお待たせしましたですよ。家電ウォッチにあった記事です。毎日の顔データを記録し肌改善アドバイスなどを行うスマートミラーノベラ、これこの間紹介しましたよね。今日10月11日お昼の12時に価格を発表しますってやつ。イケメン俳優さんが答えてくれっていうやつ。
いらない、いらない。
ほら言ったでしょ、スキちゃんが言った通り。いらないっていう金額ですね。ノベラは鏡に向かうだけで毎日の顔データを記録し肌改善アドバイスなどを行うスマートミラーノベラの予約を 製品公式サイトで開始しました。予約限定価格は、59,800円、通常販売価格は69,800円で、利用には月額サービス料1,000円が別途必要となりますと。これらは全て税抜きの価格です。初回出荷予定数は仙台で、商品の発送は2019年内を予定しているということで、
来年、
来年中ってことは下手すると来年の12月になるかもよって話だよな。これ僕5,000円ぐらいならって思ったけど6万円ですよ。
いや5,000円はないけどしかも月額サービス料取るんだ。
そうみたいこれは予定外だったな。
宝くじが当たったら予約しようかな。
スキちゃんが入ってくる前に多分この記事紹介したらスキちゃんいらんって言うだろうなって言ってたんですけどね。
いや高いでしょう。
これは高すぎない？
この金額はあのアプローチの絵のが買えますよ。
買えるよ。これなんでこんな高いの？ポーラ化粧品だから。
ちゃんとその人のためにちゃんと喋る系じゃない？
そういうことなのか。
気にはなるけどな。
はい、ということで残念ながらスキちゃんは多分買わないよなと思いながらね紹介してみました。
誰かあのクリスマスにあの奥様に買ってみてください。教えてください、私にどんなのか。
どんなのか。のぶすみさん、アイボがいい。アイボがいい。アイボってあのソニーのアイボ？
犬？
なぜここにアイボが出てくるの？
だっけ、鏡じゃなくてってことでしょ？
そういうこと。はい、それでは、
ん？江口さん、私。ん、江口さん、美声。ありがとう。
美声。はい。それでは次、Cネットジャパンにあった記事です。
おって。
電子チケットサービス、LINE チケットが開始。二次販売できる機能もという記事が上がってました。LINE チケットは10月10日電子チケットサービス LINE チケットをオープンしました。音楽ライブやコンサート、スポーツなどさまざまなジャンルのチケットをコミュニケーションアプリ LINE から検索、購入、発券できるサービスです。購入したチケットは LINE で送られてくるため、コンビニエンスストアなど店舗での購入手続きは不要です。当日の入場まで LINE 一つで完結できることが特徴。決済方法はクレジットカード決済、コンビニ決済、LINE Pay 決済に対応していますと。で、取り扱うチケットは全て電子チケットとなっており、普段トークをするのと同じように友達とシェアすることも可能です。さらに、休養が入ってしまった、体調が悪くなってしまったなどの理由で行けなくなってしまったライブやイベントのチケットを安全に販売購入できる公式リセール機能も提供しますということですね。
すごいな。
うん、普通リセールって難しいよな。
だから行けなくなった人はよく行けなくなったのでってあのヤフオクとかに出したりとか友達に売ったりとか。
うん、でも逆に言うとこれチケット買い占めて転売屋さんが、あ、でも高く売ることはできないのかな、もしかしたら。
あ、このリセール機能、
うん、もしかしたら上限は定価までとかっていうあれになってるのかもしれないね。まあその辺の管理も LINE の中で完結できるから管理はできるよな多分。
ちゃんと LINE さんがしてくれるけん、その何買っとった人には返金、
うん、
でさらにもう一度 何購入する人が定価でっていうような感じじゃない？安全にって感じだっけ？
だよな。はい、ということで、まあ、これがどれぐらいのイベントに対応するかだけどね。これは LINE チケットの中で取り扱うチケットがどの程度なのか、あの普通コンサートとかだと夢バンチとかああいうとことか、あとはコンビニのチケット発券とかあるけど、そういうのをどこまで網羅してくれるかだよね。それによって使い勝手が違ってくるわね。
え、これ LINE が独自にやるんじゃない？
そうするとあんまりメジャーなものは出てこないような気がするよな。はい、まあ、どの程度取り扱いをするかだよな。
ああ、2019年以降はプロ野球、北海道日本ハムファイターズや J リーグ、FC 東京などスポーツチケットも。あとは2018年内はアレックス、アレクサンダー、
アレクサンダー、
アレクサなんかみたいなやつ。
これバンドの名前かな、
なんか全然わからんとかブロードウェイミュージカルとか書いてあるよ。
うん、演劇ミュージカルなど約300公演のチケットを取り扱うと。中には LINE チケットでしか購入できない限定チケットや先行チケット販売もあるということですね。まあ見たいものがあるかどうかは探してみるしかないよな。それでは次の記事ですよ。マックお宝鑑定団ブログにあった記事ですインスタ360 360度カメラインスタ 360ONE X を発表という記事が上がってました。インスタ360が360度カメラインスタ 360ONE X を5万2300円で発売すると発表していますと。5.7K 動画 4K パノラマライブ1800万画素静止画撮影に対応し、フローステイト手ブレ補正機能が搭載されていますと。ライトニング接続はなくなり Wi-Fi 接続方式のみとなったことで併用性が高くなっていますということで、
汎用性、
汎用性私はインスタ360ONE を持ってますけども、これの後継機種が、昨日発表されましたということでね。今までのインスタ360ONE というかあれに似てるよな、リコーのシータ、どっちかっていうと。で、バッテリーが内蔵式じゃなくて交換式のバッテリーに変わってますね。主な変更内容としては、
うーん、
なので今までのやつだと、まあ、バッテリーが切れたら本体に、まあ、バッテリーとかつないで充電しなきゃいけなかったんですけども、交換式バッテリーなんでそれを入れ替えることですぐ撮影に移れる。あと、国内の正規販売店のハコスコさんの方には出てなかったんですけども、インスタ360の公式サイトの方で見るとオプションとしてね、なんか面白いものがあるんですよ。爆弾みたいな格好したもの、爆弾のような格好したケース、このケースにこのインスタ 360ONE X を入れてそれを投げて撮影するっていう ことができるらしいんですよ。ただこれ投げた後落ちて壊れるんじゃないのっていうね気がしなくもないんですけども、どうもそれは大丈夫っぽい。なんか衝撃を吸収するような素材でできてんじゃないかなと思いますけども、なんかすごい音がしてるけど大丈夫
あ、ごめん、す
みません。あと値段が現行品よりも約1万円高くなってるんでね、まあ画素数が上がってるからしょうがないかなという気はしますけども、で今まではライトニングで直接 iPhone にさせたんですけども、今回はその機能がなくなった。でこれライトニング接続はなくなりって記事には書いてあるんだけども、ケーブルでつなぐことはできるんですよね。でケーブルでつないでやって、ライブ配信にもどうも対応するということだそうですよ、はい、ということで、まあ気になる方購入してみてはいかがでしょうか。現在 Amazon それから公式のオンラインストアで予約受付中で、発売は10月の19日からって書いてあったかな。で Apple Store でもこの一つ前の機種のインスタ360-1を発売中らしいんで、19日以降はアップルストアでももしかしたら購入できるようになるかもしれませんね、はい、気になる方は公式サイトもしくはインスタ36ハコスコのホームページで詳細は確認してみていただきたいと思います。はい、それでは次の記事ですよ。貼り付けられる？
すいません、これ貼るけど、
うん、
ちょっと私
抜けていい？頭が痛い、
ごめん、
はいはい、
すいません、
はい、月ちゃんどうも頭痛い状態なんで、次の記事は、これはビットコイン編集部というところの記事かな。仮想通貨の時価総額1時間で1兆円減少という記事が上がってました。昨日のアメリカの株式市場が大暴落で、今日の日本の株式市場それから中国の株式市場も株がだだ下がり、多分これを受けてだと思いますけども、仮想通貨の市場もだだ下がりということで1時間で1兆円減少してしまったということらしいですね。私は最近仮想通貨は一切手を出してない状況なんですけども、ケイちゃんあたりやばいんじゃない、はい、まあ株もしばらく下がっていくのかなって気がねしなくもないですけどもね、まあ、だからといって今売ると損切り状態になっちゃうんでね、なかなか売れないという方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけどもね、まあ、上がることをまた上がることをね願うしかないですよね、こいつばっかしは。ということで本日の本編は以上です、はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介しておきたいと思いますよと、あ、これ昨夜空と海の間の放送だったのかな、なんかまたいっぱい書き込みがありますね。ゆうべというか日付が変わって1753回10月10日をアップロードして、 ップロードをして、あ、チュリーちゃんですね1753回拝聴。日本の iPhone シェアが 70% に近い状況とはすごい。総務省のスマホ割引規制がユーザーにとって良い方向に動いてくればいいよ、ありがたいという記事が上がってましたはい、ありがとうございます。下がるんかね、どうなんだろうな。まあ大手キャリアの言い分としてはまだこれから 5G に投資しなきゃいけないから、そんなん下げられるわけないじゃんっていうのが言い分だと思いますけどもね。まあユーザー的には下がってくれると非常に助かりはしますが、どうなるんでしょうか。コメントはこれ一つかな、はい、ありがとうございます。お散歩さん、 LINE の外で追加料金をやり取りすればプレミアム価格もできそうだけど、うん、まあ LINE の友達登録したらどうもシェアができるとかって書いてあるから、これも可能っちゃ可能ですよね。ジミーちゃん、スキタンを大事に、井口さんも無理しないでねってことでありがとうございます、はい、まあまだ体万全じゃないんですけどもね、一日仕事して帰ってくるんでね毎日痛み止めを飲んでらっしゃいますけど、まだ早いよな、もうちょっと半日で徐々に慣らしていけばいいのに、2日か3日ほどじゃなかったかな、半日へ帰ったのは。それ以降ずっと1日出てますからね、まあ、頑張りすぎっちゃ頑張りすぎですよね、はい、まあオープニングでも言いましたが、明日は空海 IT ニュースはお休みをさせていただきますということで、明日仕事終わりに私が豪津まで走って、土曜日の日にスキちゃんと2人で広島へちょっと行ってきます。何をしに行くかというと、多分皆さんはご存知だと思いますが、アップルウォッチのステンレスモデルを、現物をどっかで見てやろうということでね、わざわざ広島まで行ってきますよ。島根でステンレスモデルどうもお目にかかれないようなんでね、広島まで行かんと見れんのかいっていう気がしますけども、まあ、田舎住まいのしょうがないといえばしょうがないんでしょうけどね、はい、でお散歩さんが昨日だったかな、 LINE に上げてくれてましたけど、なんか品薄って書いてましたね、アップル栄でも。となるとまあ買って帰るってとこまではいかないのかなって気がしますね。ジミーちゃん、広島行きに耐えられるか、スキタン。ああ大丈夫だと思いますよ。仕事でスキちゃんどうしてもこうパソコンを使うわけですよね。そうするとちょっとこう首を下へ下げる状態。なのでコルセットしてるとまだいいっていうけど、仕事中に外して仕事するとやっぱり首が痛くなるって言ってましたんでね、収録もね首の位置をこうパソコン見たりある程度動かさないんで余計に痛みが出るんじゃないかなって気がしますけどもね。まあ、遊びに行くときはね多分スキちゃん元気ですよまあアップルウォッチを広島には見に行くんですが、多分購入自体は オンラインでの購入になるのかなって気はしますけどもね。それこそ広島で現物があればもしかしたら、あでも月ちゃんもまだ保険が降りてないから買うとしたらソフトバンクで分割で買うって形なんで、ソフトバンクでステンレスモデルがあったら月ちゃん分割で買う気満々でますよ。どうなることやら、まああとは美味しいものを食べて帰ると、まあ、美味しいもの食べるって言ってもね、お好み焼きかなアナゴ飯もぼちぼち食べれるのかな。確か冬場ですよね、アナゴって季節限定だったような気がするけど。江口さん、インスタ 3601X 気になりますね。うん、私も気になってて昨日の発表をちょっと心待ちにしてたんですけどもね。ハコスコの方のページだったかな、インスタ360の公式ページだったかな、どっちかの方で GoPro 7とそれからリコーのシータと、リコーのシータだったかな、ちょっと一つ忘れた。それとこのインスタ 3601X を3つ一緒に持ってその動く映像を撮って、撮れた画像の比較っていうのを PR 用に上げてる、多分 YouTube かどっかに上げてる動画かなと思うんですけども、手ぶれがどれくらい抑えられるか、あのジンバルなしでっていうのが載ってましたけど、まあインスタ360が自分のところで作った動画だからどこまで信用していいか分かんないけども、手ぶれはねやっぱりインスタ3601X が一番手ぶれが少なかったですね。まあどこまでが本当か、まあ GoPro とかはと比べるのはいいのか悪いのかよく分かんないですけどね。360度撮ってるから画像処理の上で手ぶれは最低限に抑えられますよね、GoPro とかに比べると。 GoPro はもう撮れてる画角が決まってるからそこの中でいかに手ブレを抑えるかだけど、360度カメラの場合はどうにでもなるから、まあそこまで手ブレが抑えられるのかなっていう気はねしますけど。あと気になる機能として GPS リモコンっていうのがオプションで用意されてるんですよね。でこれと連動させると動画の中に、GPS のデータ、例えば時速何キロで移動中とかそういうのも動画の中へ、書き込みができる、同時に書き込みができるっていう機能もつくらしいですが、このリモコンは本体の発売よりもちょっと遅れて発売されるみたいですね。そのリモコンのことに関してはハコスコのホームページには全く触れてないんですけども、インスタ360の公式ページの方には触れられて、で購入ページってのもあるけども後日発売とかって出てたかな、そういう機能は便利だなと思うんですよね。ただこのリモコンってのがね、日本で発売されるかどうかわかんないんですよね。多分 Bluetooth で接続するんだろうけども、日本で技適をどうも取ってない可能性があるんですよ。っていうのが、現行のインスタ3601、これ用のね、Bluetooth リモコンってのがあるんですよね。 あるんだけども、これ国内で全く売ってないんですよ。なんで売ってないのかなと思ったら、技適取ってないんですよね。で、私はこれを中国のインスタ360のオンラインページから取り寄せて使ってないですよ。技適が通ってないからね、見てるだけですけどねというやり方で使ってますんで、もしかしたらその GPS 記録してくれるリモコンっていうのも国内での正規販売はないのかなと思ったりね。でもちょっと気になるな、でもお値段が高いなと現行のインスタ3601と同じぐらいの値段ならね、古い方をどっかで売ってちょっと多い線してって考えたんですけど、ね、1万円高いですからね。まっすぐ僕は買わないかな。今のインスタ3601でも結構持て余してるんでね360度カメラは気にはなるってとこですね。奈良ちゃんこんばんは。GoPro とこのインスタ 3601X とどっちか買えって言われたら、やっぱりインスタの方買うかもしれないな。バッテリーもね、満充電にしとくと1時間録画できるらしいんでね。GoPro は1時間多分ダメでしょ。バッテリー的にね。あ、のぶすみさん GoPro か。江口さんいつの間にかフレームが変わった。ジミーちゃんがこのうさぎデコフレームってのを送ってきてくれてるけど、今ここに出てるフレームは、これは何のフレームが出てんだ、これうさぎちょっと配信側だとね、下の方が見れないんですよ。時間が9時間ずれても、ん、時間が9時間ずれても、江口さんひよこかな、やっぱりこれひよこに見えますよね。でもジミーちゃんがくれたデコフレーム、これウサギって書いてあるんだけどな、なぜウサギではなくなったんだろうよくわからんって感じですけどね。はい、ってなとこで終わっときますかね。後半いらっしゃった方、スキちゃんがなぜいないのかと、スキちゃん途中までいたんですけどもね、体調不良で途中で抜けたんで、今私の一人喋りになってます。ジミちゃんウサギデコフレームの中に3種類くらいあるの。あ、そうなんだ。デコフレームって送ったことないからな、あるのは知ってたんですけどね、はい、そして明日の空海 IT ニュースはお休みをしますんで、よろしくお願いしたいと思います。また月曜日には、土曜日に広島行ってどんな状況だったのかは報告させていただきたいと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。え、聞こえなかったもうその手には乗らないよ。のぶすみさん GoPro 時間がずれると
ゴリュゴさんのポッドキャストで言ってました。
9時間ずれるってことはどういうこと？世界標準時になるってことかな。もしかしたら内部で9時間補正かける設定がどっかにあるんじゃないかなって気がしなくもないけど、まあ、合計持ってないんで分かんないですけどね。はい、ということで以上、空海 IT ニュース1754回、10月11日でした。お届けしたのはスキちゃんとミッツァンでした。それではまた来週、3、4はいらないね、ただものだんだん。では皆さん良い週末を。天気も良くなりそうですよ。寒くなるけどね、風邪ひかないように。
Coming IT News.